川崎ショータイム、小杉スイッチオン。
8月30日木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。皆さんこんにちは。早いですね、8月ももう月末、ね、
まあ、2018年は早すぎちゃって、
もすぐにでもお正月が来てしまうのではという、
すいません、
ここまでは言ってないけど、
私もいます、私も
失礼いたしました、
はい、私もいますよ、
そうですね、はいはいはい、本日お誕生、じゃないね、本日お誕生日をお迎えになられた皆様、おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、武蔵小杉から発信、武蔵小杉のローカル情報はもとより、川崎市内各地で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫る爆笑弾丸ツッコミどころ満載な、
今ごめんなさい、爆笑って言いました、
ゴミどころ満載の
爆笑とか、
先に進むからごめんなさい、ね、はい、ほぼ1時間のトークバラエティー、あなた川崎ショータイム、小杉スイッチオンのお時間がやってまいりました。本日の番組メインパーソナリティは、今日赤いノースリーブのワンピースを着てくるのかでおなじみの武蔵小杉在住 DJ 恵子こと笹田恵子。これね、先週の放送を聞いてくださった方には分かっていただけるんですけど、先週の放送を聞き逃してしまったあなた、まあ、いろいろ想像してみてくださいねっていうところで、
は
い、そしてあのおんちゃん、おんちゃん、おんちゃん、はい、紹介紹介、
あ、どうもすいません、横浜から参りました、はい、年齢53歳、血液型 O 型の、何、
はい、
身長165なんですけど、最近ねちょっとね縮んじゃったみたいで、あ、その MC 本の問題やすいけど、なんかね最近ね、なんだろう、娘に越されてんですよね。
ああ、もうそういう年齢なんですよ、私たちね。いやだわね。
どうよ、
で、まだ、未だに成長してるんじゃないですか？
あ、どう
です
か？
成長？ああ。いや、私、今からでも身長伸びたら嬉しいけど、ね、はい、番組プロデューサーのシチューです。
はい、シチューさん何センチなんですか？
164センチ。
164センチ。
はい、でもブーツ履くことが多いので、底が高い。意外にそんなに高くないです、
はい、まあ、今週はこんなね身長の話で始まりましたが小杉スイッチオン、はい、そして本日のゲストの方にもね、すで、はい、にスタジオにお越
し、写真バシバシ撮ってらっしゃる、
そうなんですよ、
すごいですよね、いや、いいんですよ、いいんですよ、どんどん撮ってください、
撮ってください。
ゲスト、川崎の今を伝えるフリーマガジン川崎時間が創刊ということでね、自ら企画して、なんと3ヶ月という速さで、すごいこれスピーディーなんですって、はい、発行にこぎついた川崎時間、その編集代表岸田のり子さんに来てお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、後のねゲストトークコーナーで創刊の裏話や川崎の今を伝えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。そして本日のノーレディオノーライフのコーナーなんですが、こちらはゲストなし、いないのではない、なしということで、
あ、ちょっと待って、何
を今
別名玉川なしさんにお越しいただき、あなたは美味しいわ、あら、まだ熟してないわ、なんてことをお話ししていただきたいと思います。
どうしたそんな恵子ちゃん、じゃんか、どうした、
大丈夫大丈夫、さあ川崎に住まうあなたも主役になれる川崎ショータイム、小杉スイッチオン、本日もよろしくお願いいたします、
はい、
さあ、いつも番組宛てにたくさんのメッセージお便りをいただいております。お忙しいところありがとうございます、はい、皆様からの情報やお便りを大募集しております。本日のお便りテーマは、あなたが秋を感じる瞬間。
あ、もう言っちゃうんですか。
そうよ、あなたが秋を感じる時はどんな時ですかですね。だっていっぱいいただきたいから、
は
い、先に言っといた方がいいかな、はい、ということで、はい、もちろんテーマに沿ったものではないお便りもじゃんじゃいただけたら嬉しいです。パソコンやスマホから小杉スイッチオンのウェブサイトのメールフォーム、番組公式ツイッターのリプライ、ハッシュタグなどにカタカナで小杉スイッチオンからお送りいただけます。お便りを採用された方には小杉スイッチオンの素敵な特製プレゼントがあるので、住所書いてくださいよというところですね。さあ、この後の中原のお天気ですが、15時のね、予想気温34度、
あれ暑いの、
降水確率 10%、 大変大変でね、21時、28度、でも降水確率 40%、
ちょっとなんか
最近ね怖いですよね、折り畳みの降ってきたりとか ね、
そうですよね。
ただ本当、日陰を歩いたりとか、ちょっとした工夫をしながらね、暑さ対策してほしいと思います。
そうですね、やっぱり今日もノースリーブでね、
はい、そうなんですよ、赤じゃないんですけど黒のワンピース着ていますよ。
なんで着て
かな、はい、川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしております川崎ショータイム、小杉スイッチオン。この番組は各社の提供でお送りいたします。ここで一旦 CM スイッチオン。ナイス住まいの情報館、スマイルカフェ武蔵小杉は、東横線武蔵小杉駅南口徒歩2分、聖マリ東横病院さん隣、不動産売買など住まいの総合窓口としていつでも営業中。ラジオを聞いてご来店いただいたお客様には、もれなく粗品をプレゼント、引き立てコーヒーをご用意して、皆様のご来店お待ちしています。聖マリアンダ医科大学東横病院は、昭和22年から武蔵小杉で地域医療になってまいりました。 平成20年にリニューアルオープンし、患者様に優しい高度な医療の提供はもちろんのこと、地域の皆様に親しまれる病院を目指します。地域との連携を深め、 IR 医療を提供します。聖マリアンナ医科大学東横病院。
小杉駅東口目の前、プーリアム武蔵小杉店。食品売り場は深夜1時まで営業。2階には医療モールがオープンし、さらに便利に。プーリアム武蔵小杉店、皆様のご来店をお待ちしております。
79.1MHz 川崎 FM の電波から、ありがとうございます。はい、またサイマルラジオでも生放送で、また小杉スイッチオンのホームページにあるアーカイブでもお聞きいただいております。武蔵小杉から発信、武蔵小杉の地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまで、なんか賑やかですね。はい、これまでやこれから、そして今を全国に、また世界にまで発信しております、川崎ショータイム小杉スイッチオン。本日のお相手は DJ 恵子こと笹田恵子と、
もう笑ってる場所ないよ、もうやさないでしゅうさ、あなたあのカランカランカランカラン水筒の中に氷入れて、
水筒の氷が鳴ってしまって失礼しました。
カッタンカッタン、そうですよ、私、MC 音楽と同じ席でございますよ、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして
番組プロデューサーのシチューです、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします。さて、もう一度ね、本日のメールテーマを紹介しましょうか、はいはい、あなたが秋を感じる瞬間、あなたが秋を感じる時はどんな時ですか、ということで、パソコンやスマホから小杉スイッチオンのウェブサイトのメールフォーム、番組公式ツイッターのリプライ、ハッシュタグの後にカタカナで小杉スイッチオンからお送りいただけます。たくさんのメールお待ちしております。さあ、今までちょっと駆け足で来てしまいましたが、
いや
いやいや、うん、もう夏も終わりで ね、最近どうよ、秋を感じる時っていうの、
いやいや、だから
ね、秋を感じる時っていうのはね、また後ほどゲストさんにもお伺いしたいと思うんですけれど、なんかシチューさん最近ね、うん、映画見に行ってね、弾けたらしいですよ。
弾けた。
秋と関係あるんですか？
まあまあ、芸術鑑賞の秋、まだ秋早い、まあ、
そうね、うん、何が楽しかったの？
最近見た映画はそのアニメーションのペンギンハイウェイと、はいはい、あと今話題になってますけど、カメラを止めるな、うん、見に行って、
まだ見てない
。いや、これがね、うん、ちょっとレイトショーで行ったんですけど、はいはい、もうレイトショーって人まばらでしょ、うん、最近 ね、それがね、だいぶ混雑していて、見ましたよ、もうすごい笑いましたよ。
あれってさ、なんか舞台とかがなんだっけ、
もとも
と舞台が
なんかあったって言って、
ちょうど今ニュースになってません
で
した。原案、その、まあ、原作者ではなくて、原案を一緒に作ったんだって劇団の人が、あの、自分の名前がクレジットされてないぞ、著作権はどうなってんのってことでちょっと揉めたりとかってしてるんですけども、
そのストーリーではないんですよね、ストーリー的にはね。
ストーリーはね、ゾンビものでね、いや、面白いですよ、笑います。お芝居見てるような感覚で、
あ、そう、
もう絶対おすすめ。
なんとなく、あの、ハリウッドと違う、そのワンキャメでずっと撮ってるようなドキュメンタリー撮影な感じ、
そんな感じ
聞いてますね。
忙しいシチューさんが珍しく私とおんちゃんを誘ってくれて ね、みんなで一緒に見に行こうなんて、
もう一回見たいんで
言ってくれて
る、で我々はね、ほら50過ぎてるから夫婦割りで行こうかって、ね、
あ、これこれこれこれ、
え、何、え、いいじゃんだって、
奥さんに言うよ。
あれ、
夫婦じゃないでしょ、あなたたちは。
でもその方が安いんです。
あら、そうよ、
ね、そう
犯罪です。
なんでなんで夫婦っていう風に見、まあ、向こう分かんないんだから、映画館の人は。
大丈夫、ね、ちょっととんでもないこと言ってます。
なんで、
え、ここでちょっとゲストの岸田さんにも、映画って見られますか？
最近どうですか？
なんか
最近実は見てないんです、
は
い、
そうなんです。映画はもともとこうお好きですか？
映画好きで、学生時代から、はい、OL 時代もよく見てたんですけど、最近はむしろ YouTube でドラマ、ドラマ鑑賞の方ですね、
はい、最近あれですもんね、映画館に行かなくてもネットフリックスとか Hulu でしたっけ、はい、あとなんだっけ、プライム会員 Amazon
の、ね、そうですね、
あれでよく見れますもんね。そうだから夫婦割で行かないとやっぱ高いのよ。
そうなの、
高いの、あれは
高いのよ、
ね、でも大丈夫、あの、カメラを止めるのはシチューさんのおごりということで、
あ、マジですか、ありがとうございます、
よろしくお願いいたします、ということでね、ここにあの一曲いきましょうかね。あの、ここシチューさんが何か曲紹介をしたいということなんですが、何、
はい、今日はですね、はいはい、スピッツの遥かという曲を聞きたいなと思って、
あら、はい、なんで急にどうしたの、
井川遥か、
井川遥か、
私の名前が実は遥かという名前なので、
あのシチューさんの名前が遥か、
聞いてください、スピッツで遥か、
そうなんだ、
Thank you.
さあ曲はスピッツの遥かお送りいたしました。
いはやさかはるかと、ね、はい、は
い、はやさかはるかさんのね、
はい、のリクエストでございましたね、
はい、ございました、ありがとうございます、はい、さあ次は本日は、うん、武蔵小杉のローカル情報です ね、 そうですね、お伝えしたいと思います、はい、エリマネとかね他のあの団体さんでも、うん、いろんな清掃活動をしていただいているこの武蔵小杉なんですが、はい、小杉コアパークのちょっとゴミ問題なんかもあるみたいなんですけど、市中さんどうなんですか ね、 ね、
駅周辺はですね、はい、うん、いろんな企業の、はい、まあ、新人研修の一環だったりとか、あとは、テナントの皆さんの有志の方とか、はい、それから、グリーンバードボランティア団体のとか、うん、はい、エリアマネジメントの、ボランティアの皆さんが清掃活動してるんですけども、はい、やっぱり駅前の広場のコアパーク、未だにですね、うん、どうしてもゴミが植栽の中に捨てられてたりとかして、なかなか減らないんですね。商店街の方とか町会の方も掃除してるんで、うん、ほぼ毎日と言っていいぐらい人の手が入って清掃してるんですけど、うん、それでもやっぱりね、植栽のところにゴミが捨てられちゃうっていうようなところがあってですね、うん、で、あのコアパークで言うと、はい、武蔵小杉のグリーンバード、うん、番組でも何回か取り上げてるんですけども、はい、清掃活動してるのと、うん、あとエリアマネジメントの、もう10年継続している清掃活動があってですね、はい、すごい、うん、早朝清掃が、はいはいはい、これが毎月土曜日、
そうですね、月に1回、はい、毎月、はい、第1土曜日っていう風に伺ってますね、
はい、はい、朝の8時にエリアマネジメントの事務所の前に手ぶらで集合していただいて、うん、みんなでビブスをつけて、うん、清掃するんですけども、
チョキね、チョキね、ビブス、
チョキね、ビブスね、カタカナだとね分かんない年頃なのね、
そうなの、私たち、
そうなの、
ビブスって何みたいな、
そうだからリスナーさんにもこのお年頃の方たちがない、
でもね、チョキって言えば分かるかな、そうみたいなね、ベストだよ、ベスト、
はい、ね、そう、はい、
そう、ちょ
っきりこんなに盛り上がると
は。で、はい、10年間継続して清掃活動してるということで、で、あのね、もしラジオ聞いてる方々も、はい、まあ土曜日の朝、はい、それからコアパークでラジオ体操やってる、あの、8時からのラジオ体操の後にも、コアパークの清掃があってですね、はい、まあそういうのに気軽に参加してほしいなと、はい、もう手ぶらで行けますし、はい、ちょっとね、近所の方と初めて知り合っておしゃべりしながら、15分、30分とかね、はい、歩くのもなかなか気持ちいい。
例えば、その、ちょっと手が汚れの嫌だなと思ったら、もしよかったら、軍手かなんか持って、
軍手もね、用意して。
あ、されるの、
はい、本当にね。じゃあ本当に何にも持たないで。
そうなんですよ。
あ、よかったよかった。
うん、もうお散歩気分で来ていただいて、そんなにゴミ拾うぞっていう感じに気負わずに、もうおしゃべりしながら皆さん楽しくゴミ拾いしてますので、まず捨てないことなんですけども、まあちょっと興味持っていただいたら、そういった地域の清掃活動に顔を出していただいて、お散歩していただけたらと思います。
そうですね。本当に武蔵小杉をね、綺麗な街にしていきたいなと思います。だって子供たちがやっぱり大人の背中見て真似しちゃったら嫌じゃないですか、ポイ捨てとか。
そうですね。
で、それ、
ね、
そうなんだよね。うん、それとやっぱりゴミをこう拾っている大人たちの姿を見た時に、うん、あ、いいなって思ってくれたらいいですよね、うん、はい、でもう一度ご紹介すると、はい、セーフティー&クリーン大作戦ということで、毎月第1土曜日、8時ですか、
朝8時ですね、
はい、ここはエリマネ、
エリマネジメント
のところに、はい、事務所
に、これがエリアマネジメントの早朝清掃ですね、
はい、はい、何も持たないで皆さんで参加していただいて、そしてね、皆さんで顔見知りにもなれる場だと思いますので、ぜひ皆さんで参加してみてください。以上、武蔵小杉のローカル情報でした。さあ、時刻は14時17分になろうとしています。毎週、ここ違う、何、毎週
どうしました、
どうしました、もしもし、
はい、17分になるところなんですよ。
そうですよ、
はい、そしてね、次のコーナーは毎週防犯や安全にまつわるクイズに、パーソナリティやゲストがガチンコで回答して安全安心について学んでいただく、はい、その名も今日の安全安心一問一答というコーナーに移るわけですが、さあ、今もお伝えしましたゲストさんに答えていただくのでね、ここでもう一度ゲストの方を紹介させていただきます。
お願いします。
地元の魅力を再発見、地元密着のフリーペーパー川崎時間を創刊しました。創刊第1号は高津区特集、そして次号は中原区特集ということで、編集代表の岸田のり子さんにお越しいただいてます。岸田さん、よろしくお願いします。さて、今もお伝えしました、はい、後ほどのゲストトークコーナーではいろいろお話をお伺いするんですが、今は丸パツクイズにお答えいただくお時間なんです。よろしいですかね、 はい、ご準備はよろしいということで、それでは早速行きましょう。ラジオお聞きのあなたも一緒に考えてみてくださいね。
中原警察署川崎純情小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
今日の担当は誰かしら。
川崎純情小町宮前区玉区担当、ミレールこと辰田ミリカです。横断歩道を渡るときは左右確認をしっかりしましょう。それでは今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
さあ、おんちゃん問題お願いします。
はい、わかりました。それでは問題です。よろしいですか。ジョンカビラ、まだジョンカビラ風に言おうかなと思ったら、ジョンカビラですみたいな、ね、違う。
ごめんごめん。
はい、よろしいですか。The question. ないい
や、ごめんごめん。
言わせてって。問題です。自転車は原則、車道の左側を走らなければならないか、丸か×かで答えてちょうだい。
難しい。難しい。
で
難しい。
バ
ツ。岸田さん悩んでおりましたよ。
いいですか。ライフライン使いますか。ライフライン使いますか。いいですか。バツでいいですか。
大丈夫。大丈夫ですか。
はい。それでは答えをどうぞ。これはね、丸だったんです。ちょっとね、引っ掛け問題で申し訳ございません。自転車は車両として考えてください。車。ね。なんで原則として車道を走行しなければならないという決まりがあるんですね。すいません。その場合は、自動車と同じく左側で橋をこう走行しなきゃいけないという。だから皆さん右側走ってるんですけど、実を言うと、車両ですから事故が起こった時なんかは、やっぱりちゃんと警察が来て、ちゃんと事故のね、現場検証とかやんなきゃいけないとか、ぶつかって亡くなった方もいらっしゃるじゃないですか、自転車がね。ほら、自転車でスマホ片手で持ったりとか、傘持ったりしてもあれはダメなんですよね。
危ないですよね。
危ないからね。そうそう、だから、そういったことで自転車を車両として認識していただきたいという、そんな問題でございました。いかがでしたか。
岸田さん
間違えました。
そうです、それは分かってます。
間違えたという顔をされておりますが、大丈夫でしょうか。
何か納得いかなかったら警察の方に行っていただいて、
はい、やつで行ってきます。
いや、本当にやめてみ
たいな。はい、
ということでね、
はい、岸田さんにお答えいただきました。どうもありがとうございます。残念ながらちょっとパスだったんですけど、
今日ね
警察の方いらしてないから大丈夫。
何がそういうこと。あなた平気で。
大丈夫大丈夫。はい、ありがとうございました。以上、安全安心は中原。今日の安全安心一問一答でした。
ありがとうございました。
お待たせいたしました。地域ゆかり。さっきからね、納得いかないなということで、先ほどのね、クイズにね、対して納得いかない。腕組みをしていらっしゃいます。そう、この方にゲストトークコーナーお話を伺いたいのでございます。地域ゆかりの今が旬なゲストをお迎えして、小杉や川崎のこれまでやこれから、そして今に迫るゲストトークコーナー、ゲストさんいらっしゃいませ。
イエーイ。パフパフパフ。どんどんどんどんどん。頑張れ、頑張れ。はい、東軍、頑張れ、違う。はい。
誰ですか、あなたは。ということでね。はい、ご紹介をさせていただきましょう。東京時間なんだか忙しそう、横浜時間なんだかゆったりしていそう、川崎時間と聞くと、あなたはどんな情景をイメージしますか。川崎の今を伝えるフリーマガジン川崎時間が創刊。第1号は高津区特集。 JR 南武線久慈駅の町工場を見学して、川崎の製造業の底力に感激し、これをメディアで取り上げたいと自ら企画して、なんとなんと3ヶ月という短いスパンで発行したのがこの川崎時間。本日は編集代表の岸田のり子さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
いらっしゃいませ。
こんにちは。
さあ、岸田さん、早速なんですが、リスナーの皆様に自己紹介をお願いいたします。
はい、はじめまして、川崎は多摩区中之島から参りました岸田のり子です。
はい、ありがとうございます。さて、今中之島とお伺いしたんですが、そもそもなぜ川崎に興味を持ったんですか。
これはもう自分の意思とはまた違った運命で川崎へやってきましたが、もともとは渋谷区の方にずっと住んでたんですけれども、うん、梨のね、町中之島に、うん、6年前に嫁いでまいりまして、川崎の、民となり、
川崎の民となり、
はい、
川崎外国のようなとこですよね、うん、川崎って、ね、
川崎が、
うん、 東京があって、うん、川越えるとなんとなくみんなね横浜とか、うんはいね、鎌倉っていう、うんはいはいはい、なんか飛び越えていっちゃうんですけど、うんうん、実は川崎こう南北に細長く、
うん
はい
そうですね、君
臨している、はい、あの一応ビッグシティであって、
ねはい、そうなんですよね、すごいこんな風にすごい表現してくださった方今までいらっしゃらなかった
この表現
外国ですよ外国
ビッグシティですよ
ビッグシティ
で
ロンビネスみたいなね六本木真珠じゃないか、
ってことは、はい、あの次の質問に移らせていただくんですがそのね冊子の川崎時間というのはやはりそういった岸田さんが興味を持った川崎をぜひ紹介したいというような本なんですかね内容とかあの発行頻度とかそんなどんな感じなんですか教えていただけますか
そうタイトルは、はい何かこうね、うん、川崎トリビューンとかかっこいい名前でもよかったんですけれども
これ
やっぱりこう川崎のこうなんか力強さみたいのを表現するには川崎時間かなと思ってあえて漢字4文字で川崎時間っていう名前をつけましたでもう内容としては、はいもう街の今の街のムーブメントですね、はいこう単なるお店紹介とかではなく、うん、そこで働くユニークな人々、はいね個性のある人々、はい、そして、川崎が、誇るものづくり、ものづくり力、うんうん、ね、はいそういったものをぜひ紹介したいと思って、創刊いたしました、
はい、今このスタジオに、うん、その川崎時間フリーペーパーがあるんですけども、
は
いはい、A4 サイズでこう、全部フルカラーで16ページあってこれが無料ということ で、うんはい、で表紙には高津区特集でグローカル久慈駅ですね、はい、川崎ものづくりマイスターということ で、はい、で表紙は溝の口劇場、うん、ね今話題の、
うん、はい
今回あれですもんね、あの溝の口というか高津区の特集ですもんね。
はい、で
創刊ということなので、
う
ん、まあ今後どのような頻度でっていうのはまだお考えにはなってないですか？
一応、
う
ん、あの隔月で、はい、
あ隔月です
、ね。結構すごい頻度ですよね。スピード感がある。
それってやっぱりこうものづくりとか文章とか書いている市中さんから見てもすごいでしょ？
そうですね。もう3ヶ月で発行したっていうことはまずとてもすごいことで、中の16ページのフルカラーのものを、うん、でまずその0から1にするっていう創刊するっていうことが大変なわけですよ。人を集めて、うん、理解をしてもらって、うん、スポンサーを集めて。というところでそれをね、はい、さらにね隔月っていうのはねなかなかちょっとびっくりする、
うん、
もちろんそしたら川崎に住んでいる人たちに読んでもらいたいという思いなんですかそれとも川崎以外の人たちにも見てもらいたいという思いなんですか、うん、
やはり私のように川崎に住んで浅い人とか、うんはいかつで川崎ってどんなところなのか、うん、よく移ってきたばかりの方って川崎のこと実は知らなかったり、
はいう
ん、実は長く住んでても、
う
んこう川崎の産業のことを知らなかったりするので、はいうんま、基本川崎の方に読んでいただきたいんですが、うん機会があれば、まあ、県外の方にも、はい読んでいただきたいと思ってます、
う
ん
う
ん、
もうオールマイティーに、はい、でも各所に置くっていう感じですかね
各所に置いてきましたよ
もう、はい、ありがとうございます私も先ほどねこちらで16ページ拝見したんですが結構こう読み応えあるじゃないですか、はい、で今月はその高津区特集ということでどんなところに力を入れられたんでしょうかね、
うん高津区は、はい、ちょうど、さっきも申し上げましたね、南北に長い川崎のちょうど中間地点と思って、はい、まあ、川崎のハブ、ね、で、溝の口からは、こう、田園都市線で、渋谷方面にも行きますし、うん、またね、神奈川の方へも行きますので、まずはハブ、高津区から始めてみようと。うんうん思った時にちょうど5月にですね9時の、工場見学、うん、1年に1のオープンファクトリーがありまして、はい、それに呼んでいただき、それで1日3件か4件の工場を、うん、子どもたちがね、はい、ワークショップをしながら川崎のものづくりってどんなものかなっていうそういう体験する日だったんですけど、うんうん、まあ大人の私もぜひ見たいっていうことで、うん事務局の方にお任せして3つ選んでもらった、
うんうん、
でたまたま選んでもらったその3つの小さな町工場で、
はい、
いや世界の に通ず、あの世界のブランドものとか、うん、はい、世界に通ずるものづくりをしていることに、ね、うん、大変驚きまして、はい、なんてグローバルなお仕事をなさっているんだろう、うんうん、この方々はと思って、はい、ここのね、お仕事ぶりはぜひ何かで紹介せねばと思いまして、はい、それであの、まあ、グローバルな仕事をされていながら、うん、そしてローカルなくじで、うん、はい、ということで、まあ、造語ですね、うん、グローカルくじと名付けました、
うん、はい、うん、もう先ほどからね岸田さん、うん、もう手振り身振りっていうんですか、もう本当に外国の方のように感銘を受けたっていうのをすごく体全体でこう表現されていて、
いかにも踊りそうな
ダンス、そんな感じですね、大変です、
ワルツ踊るような、
ワルツ踊るような感じで、いやでもね、はい、今の本当にあのこう表現力ですごい伝わってきました、すごくこう川崎、うん、感銘を受けた
んだなって、いやいや嘘大げさ紛らわしいじゃないですか、大丈夫です、全然大丈夫です、それはあの DJ 傾向ですか、
何ですか、次の質問いきますよ、はいはいはい、あのね先ほどからも何度も何度もお伝えしているもう3ヶ月というタームはすごいスピーディーという感じでもう想像できないっていうような速さみたいなんですが、私この世界をよくわからないのでさっきからのプロデューサーのシチューさんからもずっと聞いていたんですけれど、そのね3ヶ月間スタートから発行まで岸田さん何を担当されていて、またどんな人に協力していただいたのか、やっぱりこういうお仕事されたい方もいらっしゃるでしょうし、どうやったら岸田さんみたいになんかできるんだろうとか思う方のために教えてください。
はい、3ヶ月でっていうきっかけは、はい、まさに先ほど言った、はい、あのオープンファクトリーで見た1枚のチラシ、あのポスターですね、はい、くじの、納涼祭っていうのがあって、うん、それが8月の24日4日って書いてあったもので、はい、あ、どうせ作るならこの8月24日を目指して、うん、この日にくじの皆さんにまずは見てもらおうと思って、はい、まず目標を定めました。
なるほど。今から1週間前だったんですね、その目標が。
はい。はい、
そして。
それで、はい、まずは、ね、別に会社が、あるわけでもない、後ろ盾があるわけでも、出資者がいるわけでもないので、うん、まあ、紙媒体にこだわったのは、ぜひ手に取って読んでもらいたかったもので、印刷代を、サポートしてくれるスポンサー探しからまず始めて、はい、あちらこちらへね、はい、お願いに上がり、はい、また同時にあの内容の面白さっていうのも、うん、影響してくるので、まず川崎市役所へね、うん、訪ねていきまして、はい、私川崎時間というものを作ることにしました、うんうんうん、あの市役所の方が高津区なら水の口に面白いあのものができましたよ、うんうん、そこにちょっと行ってみたらどうですか、
教えてくれたんですね、
教えてくれて、うんうん、でも早速ね、行ったところ、あのこの中でも紹介しています、はい、野口家というあのシェアオフィスですね、はい、あ、川崎、今東京ではね、うん、あちこちにシェアオフィスはもうあちこちにできてるんですけど、
ありますね、はい、
川崎にもねこうシェアオフィスができて、はい、皆さん自由な働き方ができるようになったんだ、うん、しかも、はい、地区90年の、うんうんうん、はい、元お医者さんだったところをリノベーションして、ものすごくすごく丁寧にリノベーションしている空間がものすごく気に入ったのと、またそこのあのねお担当の松田さんのお話と、それからいろんな方を紹介してもらって、ここを拠点に作りましょうというね、うん、
あれですね、市役所に行くフットワークの軽さ、もう即動くっていうところと、そこからやっぱり人に手伝ってもらえるっていうのは人脈があったからだと思うんですけれど、
う
ん、
というのはほら、はい、あの私も来た、うん、川崎に来て、うん、そんなあの知り合いもいないし、実は川崎に友達もいないものですから、うん、こう気軽に、うん、あの聞いたり相談する人がいなかったもので、うん、
なるほど、
うん、
はい、それでもそれだけの、ね、方々に手伝っていただいて、助けていただいて、協力していただいて、この16ページが出来上がったということな、すごいですよね、3ヶ月、もともと編集業をされていたんですか？
あの編集業というよりは、はい、特集の企画をしたり、で実際自分で企画したものを自分で、まあ、 結構海外へ飛んで、特集内容を考えて、はい、まあ、掲載したり、まあ、自分で書きましたね。全部自分で書いて、写真も結構自分でよく撮ったり、はい、あるいはローカルで、紹介してもらったフォトグラファーさんと作ったりしながら、まあ女性誌だったり、はい、ウェブマガジンだったり、うん、たまには新聞だったり、まあ、フリーランスですのでね、うん、どっかの出版社に属してたわけでもなく、うんうん
うんうん、すごい編集業とフリーランスというところではプロデューサーの我らのプロデューサー
の、はるかちゃんね、
はるかちゃんと一緒
です、ね、シチューさんね、
大変ですよね。
どうですかその辺は。
いや私もでもそのなんだ何々ウォーカーとか、うん、なんとかなんちゃら経済新聞とかに記事書いてたの結構前で、最近はもう文章書くことだいぶなくなってきたんですけどね。いやーなんかちょっといろいろ心配し感じるところが、
ね、そうですよね。だってシチューさん、はるかちゃん聞いて、某ラジオ局のね、岸田さんは某ラジオ局の番組作りもされていたそうなんですよ。
そうですね。ね、
どうなんですか岸田さん、
キー局のね、
キー局の
どこですか
そこも
どこですか、
はい、
ちょうど街づくりっていうのがテーマな番組だったもので、うん、はい、ぴったりハマりましたんでね、うんうん、あと、まあ2020年を目指してた番組だったので、はい、ね、オリンピックの年に、まあ、日本、まあ、町東京町がどう動いていくか、はい、みんなで町づくりをしていきましょうよ、はい、のようなテーマの番組だったもので、
はい、聞いたことあるかもしれない、ね、私好きな曲なんですよ ね、モーリー・ロバートソンとかクリス・ペプラーとか、ね、
ちょっと言っちゃいましたね。
午前中はジョン・カビラ
ーですね、みたいな。岸田さん、ラジオ番組への出演経験は終わりなんですか。
全然ないです。
あ、じゃあいつもあの、うんうん、スタジオの外で見てる感じですね。
どうですか今日生放送やってみて。
一応これ生ですか。
生放送ですよ。そうそうそう、
アドリブも言えない自分がもどかしい。
それやられちゃったら我々仕事なくなっちゃうんです
かね。あの次プロデューサーが ね雇うのは岸田さんになっちゃうかもしれない。そうそうそう、大変ですよ。
じゃあ周さんの立場どうな
るの。どうなっちゃうの。
どうしよう。
そうですね。はい、あの戻しますよ、はい、話を、はい、次回は中原区特集ということなんですけど、はいはい、そうなの、川崎時間ね、うん、武蔵小杉をどう見ていらっしゃいますか。
そうですよね、次はそうだ、
武蔵小杉といえば、うん、あの我々北部ね、農家が多い北部にいると、うん、やっぱりねタワマンシティというイメージがあってね、もう高いマンションが建って、はい、そして駅周りの商業施設の充実度からして、うん、一応なんかこう商業都市と、ね、そして住まいも、密接にある、はいはい、大変住みやすそう、うん、便利そうだ、働く、ね、方々にとって便利な、
ね、ね、利便性は、うん、
あとはでも、うん、あのやはり昔ながらの商店街もあって、うん、でも新しいタワーマンションの住民たち、うん、新しい他から来た住民たちがいて、うん、そこをつなげるそういう企画を持ってイベントをやっているところもいっぱいあって、はい、でその住民たちみんなが力を合わせて、うん、先ほどのゴミ問題もそうですし、うん、あとは子どもたちをみんなで育て上げようとか見守り隊とかもあったりとかして、うん、そんなところも、ね、ぜひ特集に挙げていただきたいなとも思うんですが、はい、どうですか紫柊さん。
そうですね、うん、タワーマンションももちろんね、恵子さんも住んでるけど、はいね、はい、利便性の部分で、うん、もちろん抜群、商業施設も3つ大きいのがあって、うん、便利なんですけども、うん、商店街も8つあってですね、それがそれぞれ元気で、未だに、はい、で商店街とタワーマンションと町会が一緒になって、盆踊りを復活させて、今年も4回目開催したりとかね、うん、それぞれの、まあ、タワーマンションの新住民も、町会の昔から住んでる人たちも、商業やってる商店街の人たちも一緒になって、まあ、その中心地がコアパークなんですけど、はい、そうですね、より良くしていこうよということで、うんうん、はい、いろいろ模索しながら進んでってるのが武蔵小杉ですよね。
タワーマンションの中でもいろんな共用スペースがあって、そこでみんなでコミュニケーションを取ろうっていうような、うん、そんなこともイベントとして行われているので、はい、各マンションのこともなんか取り上げていただけたらなとも思うんです、はい、ね、よろしくお願いいたします。
そういうなんか民度の高い、うん、はい、人々とこうちょっと出会いたいなと思ってます。
民度の高い人々、どうですか、慶子さん。
ぜひ特集組むときはインタビューさせていただきます。はい、民の、
はい、民の慶子さんにお願いします、はい
はい。インタビューをお願いいたします。ということで、はい、川崎時間、発行前と発行後、川崎のイメージどう変化がありましたか。
あ、 あの自分もこう知ることができた川崎ですので、これをねあのインプットしながらアウトプットしていき、はい、徐々にこうねあの区を変えて、はい、川崎7つの区がありますので、はいはい、また次どんな区があるのかなという、はい、このワクワク度が高まりました、
はい、ぜひ変化をねどんどんどんどん伝えていっていただきたいと思うんですけれど、川崎時間通して何を一番お伝えしたいですか？
もうやっぱりこの川崎の面白さ、
はい、
うん、この住みやすさ、うん、ね、で結構地元度の高さ、はい、ね、こういったところです ね
横浜にもない、はい、東京にもない川崎の時間をぜひ ね、あの皆さんお伝えいただきたいなと、うん、いいこと言うね、俺ね、
いや本当にタイトルに書いてあったね、東京時間でもない横浜時間でもない、
ね、
はい、では最後に告知をもう一度お願いします、はい、
どこでもらえるか、
そうですね、
はいはい、この川崎時間どこで手に取ることができますか？
なるほど、皆さんのお住まいの駅の、はい、まあ、近くの公共の施設だったり、はい、カフェであったり、はい、あるいは渋谷の方に行く方は渋谷ヒカリエであったり、はい、高津区の方は、うん、あの高津区役所とか、はい、大山街道会ふるさと会館、うん、それから野口家さん、はい、あのいろんな至るカフェ、それから居酒屋さん、
はい、あ、居酒屋でも、
はい、
あとあれですよね、置いてもらいたいところも募集、
そうですね、そうですね、また声かけていただけたらと思います、はい、
よろしくお願いします、
はい、はい、ありがとうございました、うん、もう時間がねあのギリギリになってしまって、また後ほど少しお話を伺えたらと思います、はい、以上ゲストさんいらっしゃいませのコーナー、川崎時間を創刊、なんとね3ヶ月というね短い時間で発行した川崎時間、うん、本日は編集代表の岸田典子さんにお越しいただきました、ありがとうございました、
ありがとうございました。
さてここで1曲お送りしましょうか。さあ曲紹介は静香ちゃんお願いいたします。
はい、はい、どうも、負けない心で明日もファイズン川崎フロンターレ非公認コスプレイヤーの川崎静香です。今日私が作った曲聴いてください、バモフロンターレ。
体調に変化？健康診断で異常があった？そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談。美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も。外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に。人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して、佐藤クリニック。
お口のことならサンタシカ、
綺麗な歯ならサンタシカ、
痛み少なく目立たない、
取り外し可能なマウスピース型矯正ならサンタシカ、
素敵なシニアにはサンタシカ、
バリアフリーでベビーカー楽々はサンタシカ、
新丸子駅徒歩1分のサンタシカクリニックまで。
早い、もう時刻は14時42分に43分だ、もう4分の3終わっちゃった、早いな。
そういう計算。
いやいやいや、そんな感じ。
はい、
はい、さあノーレイディオノーライフのお時間に移ります。先ほどもお伝えしました、ゲストはなし
なし
なしなしなしということで、いないのではなくなしさんにお越しいただいてます。はい、ね、こんにちは、なしさん。
今ですね、
あなた大丈夫、今日なしに向かって
何か、いやいやいや、はい、大丈夫ですよ、ええ、秋の季節を感じさせる果物といえばなしですよね。みずみずしい果肉とシャリシャリした歯ごたえがたまりません。さてシチューさん、
はい、
このスタジオに持ってきてもらった
な
し、
そうなんですよ、はい、ね、うん、番組で先週先々週、はいはい、都市農業に詳しい清水真由美さんに電話で中継つないで、ね、玉川梨が美味しいんですよということで紹介いただいて、
う
ん
う
ん、
そう、それで彼女はバリバリ食ってましたけど ね
電話の向こうで、ね、美味しそう中にはないかいって言ってましたらですね、昨日、このノーレ ラジオのコーナーでもおなじみの斉藤岳さんがですね、はいはい、玉川梨いるかいということで連絡くれて、うん、はい、届けてくれました。そう、
新庄劇場の方に、
ね、
そうですよね、うちの娘も持ってきたよ、う
ん、
1個
で、今日ここに来ていただいている梨さんは、宝水と白雪姫。
そうなんです。ちょっと白雪姫ってご存じない方もいるかと思うんですけど、
初めて聞いた、
ね、川崎市のですね、宮前区の有馬というところに、青果園というね、梨農園があるんですけども、そこの持田さんという方が作られてる、宝水と白雪姫って言って、これね、今ちょっと、 ご覧になっていただきたいんですけど、見た目が黄色いリンゴですよね、どう見ても。
形の。
触った感じもね、梨って表面ザラザラしてるんですけど、これツヤツヤしていて、香りも変えていただくと、リンゴ。
あ、今、おんちゃんね、鼻に近づけてる。みたいな。
リンゴみたいな。本当にリンゴ、アポ、アポですよ、これ。アポ、ね、
鼻詰まってない？
大丈夫よ。うん。なるほど。これ梨なんだ。
梨なんですって。で、ね、私もね、このコーナーやるまでは、川崎市で梨が作られてるということをそもそも知らなかったんですけど、多分、でもゲストの岸田さんのお住まいのあたりっていうのは、中之島の方ってお伺いしたんですけど、そっちは梨。
もう駅前から梨農家が続くような。ね、
そう。
こんな大きい子供の頭ぐらいの。
そんな梨。
そんな梨あるんですか？
そうですよ。こんなですよ。
いや、でもその玉川、じゃあね、川崎で作られてる梨って、まあ、豊水、その白雪姫はじめ20世紀梨とかいろいろあるんですけども、うん、それらを総称して、玉川流域で作られてるんで、うん、玉川梨っていうふうに言うみたいですね。
なるほどね。は
い。これちょっとぜひ、パーソナリティの二人に持ち帰っていただいて。
あ、本当に？
お家で。
ちなみに、どうぞ。
どうぞ。
いや、いいんですよ。いや、だって、ちなみに今日、食べる約束じゃなかった？
そうなのよ。ここね、スタジオね、食べちゃいけないの。
いや、別に、あれ？
あれ？今日ね、前の番組がね、スタジオでお寿司食べてましたね。寿司職人の方がゲストでいらしていて、試食は OK らしいですね。
でも、ガチで食べるのはダメみたいよ。
なんだ？
ねえ、ガチガチ食べようと思ってたのにね、美味しい、菓子みたいなね、やろうと思ってたんですけれど。で、おすすめの食べ方があるんですって、
白雪姫はですね、これ、白雪姫を作ってらっしゃる農家の、持田さんが言うにはですね、白雪姫はレンジでチンをして、アイスと一緒に食べると、
美味しい。
ちょっと洋梨風に食べるんだ。
そうですね。もうなんかまさにスイーツみたいな食べ方ですけど、そういった食べ方もあるそうですよ。
はい、先ほどからも出ている、正果園さん。正しいに果物の果に、縁ね。
果物の
果。果物の果だね。縁ね。そうそうそう。で、さっき私ね、ホームページ見たんですけど、もうね、発送受付中っていう品種出てました。なので皆さんホームページで買えます。そしてね、この正果園さんの梨を使った和菓子、玉川梨っていう商品名で人気なのが、桔梗屋さん。新丸子にあるね、イダイモールにある桔梗屋っていうね、和菓子屋さんで買えるみたいですよ。あとね、この時期限定のその桔梗屋さんにあるのが、梨豆腐っていうね、正果園さんの梨を使用している、まるで豆腐のような食感が楽しめるそうなんですよ。
そんなものもある。
そうなんですよ。ぜひね、この玉川梨、皆さんもどこかで口にしてみてほしいですね。
食べたい。
はい。
はい。は
い、
うん。あとね、先日ゲストで来ていただいたスタジオのすぐ近くの、広脇坂、パティスリーの広脇坂のシェフのね、脇坂さんがね、梨はスイーツにするのはなかなか技術がいるということで ね、言っていて、和菓子が食べれるっていいですね。あとはそのね、新庄劇場、武蔵新庄駅前のカフェでは、小泉農園で作った梨のジェラートも、提供されるそうで。
あ、あるの？いろんなところでね、
はい、梨が食べられると。
はい、ありがとうございました。以上、ノーレイディオ、ノーライフのコーナーでした。
そう、次は
その忘れちゃならない、
こちらのコーナーですよ。はいはいはい、はい、今日の1分防災、防災のことを考えていただき、災害時におけるラジオの役割、重要性を皆様に知っていただこうという、そんな思いで発信しております。災害が発生した時、地域の情報を知るにはラジオというのも有効的な手段ですよ。それでは行きましょう。今日の1分防災にスイッチオン。
今日の1分防災。避難所ってどこにあって、何をするところなの？
防災ワーキンググループの亀井です。避難所は大きな災害が起こった時に、お家にいられなくなった人たちを受け入れる。食べ物や飲み物、日用品といった物資を受け取って、被害を受けた人たちに配る。災害に対する情報を集めて、みんなに知らせるという役割を持っています。小学校や中学校、高校などがその地域の避難所となっていることが多いです。学校は広い場所ですが、地域の人全員を受け入れられるほど広くはありません。災害が起こった時は、みんなが助けを受けられるよう協力する必要があります。
わかった。
さあ、避難所のお話でしたが、ここでね、市中さんからその災害のイベントの紹介があるそうです。
はい、はい、ですね、今週、8月31日から9月の1日ですね。
金曜日、明日じゃん、明日からじゃん。
そうですね、
そうだ、ね、もう明日か、金曜日、はい、土曜日ですね、第39回数字の9ですね、都県市合同、防災訓練というですね、 川崎市の総合防災訓練も兼ねてるんですけども、大規模な訓練が、扇島の方にある川崎、東扇島、
東扇島、ね、
で、はい、川崎マリエンで行われるんですね。はい、で、私、ちょっと関わってまして、金曜日から、土曜日にかけて、川崎マリエンの芝生の広場にですね、100張のテントを建てて、親子が防災キャンプをするっていうような企画が明日夜から行われるんですけど。
夜から
ですね。で、そこで実際にテント建てて、泊まって、ジップロックでこう、お米炊いたりとかして、防災食っていうんですか、その備蓄品を食べたりとかするっていうようなキャンプの方に私はちょっと、
事前予約そのテントに。
そうですね。小学校に、チラシが配布されて募集されたそうなんですけど、もともとは100人限定だったんですけど、600人ぐらい応募があって、それで枠を広げて260人になったのかな、最終的に。っていう大規模なキャンプが明日行われて、私ちょっとそこでプレイエリアっていうようなエリアを担当していて、行ってきます。で、9月1日はその、大規模な防災訓練だとか、あとはですね、段ボールジオラマが来たりとか、あと溝の口のね、番組でもおなじみ山ちゃんの、
は
い、炊き出しがあったりとかっていうね、大きなその防災フェスといいますか、一大イベントで安倍総理も来るそうですよ。
そう、
川崎マリエンです、
楽しみながらなんかその防災のことが学べそうですね。
そうですね。で、まあ、その9月1日は大きなアクションなんですけども、その後、まあ、町会単位とかで、小さく防災訓練を、継続してやっていこうということで、ムーブメントも起きてますので、また番組で紹介したいと思います。
ね、きっかけ作りになってもらえたらというところですね。はい、ありがとうございます。災害などね、いつどこで発生するかわかりません。少しでもお役に立てられるコーナー、これが今日の1分防災です。ぜひね、今市中さんからの紹介もありましたイベントの方も、これ事前予約していかなくてちょっと 見に行くことはできるって感じかな。
行きますね、9月ね。ただね、ちょっと唐崎マリエンってアクセス的にね、
そっか
遠いので、
東大島ね、
シャトルバスが出てるそうですので、ちょっと川崎市のホームページご覧になってみてください。
はい、ぜひね、もしお時間のある方はちょっと覗いてみてもいいんじゃないですかね。はい、はい、以上今日の1分防災でした。さあ、お便りご紹介コーナーですよ。
はい、ありがとうございます。
本日のメールテーマは、はい、あなたが秋を感じる瞬間、あなたが秋を感じる時はどんな時ですか、ということで、おんちゃん、
はい、
メールいただいてますか。
それではですね、お伝えいたしましょう。いただいております、ありがとうございます、はい、ドンカビラです。すいません、違うって。つぶやきとかちゃんからいただきました。ありがとうございます。ナックファイブの小杉スイッチョンの、小杉スイッチョン、ちょっと待って、ナックファイブの小杉スイッチョン、楽しみ。ここ違う、川崎 FM よ。何言っちゃってんの、
皆さん。リスナーの方知らないかもしれない。 79.5 メガヘルツに NAC5 ってあるんですよ。
あんたが知らないだけよ、本当に。
だからさっき調べたの。
読まさしてよ、あなた、つぶやきとがちゃんよ。ありがとう、はい。秋を感じるとき、ズバリ月見バーガーが発売になるときですって。あれ、そっか、
あ、毎年秋だもんね。秋だけですね。
ね、そうだね。あのネーミングとテイスト、よく考えたものです。ところで、武蔵小杉にチキンバーガーが食べられるのはいつになるんでしょうか、ということで。
そうですね。
ね、あのガード下のさ、
マクドナルドなくなって、ね、新丸子も今マクドナルドないですからね。元住吉に行くしかないですかね。
ギョ本当に、
ないですよ。
あら、まあ大変よね。ね、つばやきとかちゃん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
続いての作品です、はい。玉木さん本人から言っているんだから。
はい。はい。
何言ってる、自分で。はい。
間が空きすぎ。
あ、ごめんごめん。あ、これな。ごめんなさい。はい、はい、うん。あ、先日の放送で玉やわなす話題ありましたが、
はい、
あの、セレサモスあります、ね、あの農協の。セレサモス宮前に実物が並んでまして、結構14種類ぐらい、
ね。玉やわなしと言われる梨が。うん、並んでいたと。買ったんですか？
その時はちょっと。
その時はちょっと。
ちょっと。
並んでるだけだったんで、
なるほどね、梨のお話でしたね。はい、玉井さん、ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございます。
やめてっていう、そういう顔しないで、シューさん、ショーみたいなの。
面白いね。
はい、いつもお忙しいところ、たくさんのお便りメールをいただきまして、ありがとうございます。以上、お便りご紹介コーナーでした。さあ、時刻は静かにしてください。もう始まってますんで、は
い、
CM じゃありませんよ、はい、時刻は14時55分
に、早いわ、ね、
あと残り5分なんですけれど、はい、3分ぐらいですね、はい、あっという間の58分の川崎ショータイム小杉スイッチオン。最後に本日のゲストの岸田
のりこさんに夢野望をお聞きしたいと思いますが、
気になりますね、
はい、この川崎時間、3ヶ月という、ね、時間で作ってしまいました。岸田さん、もっといろんな野望あるんじゃないですか。
できればね、この川崎時間を、はい、まあ、バイリンガルでね、作ってみたいなって思ってますがね、
はい、
まあ、ページも倍になるのでね、はい、でもそしたらね、海外からのお客さんも読んで、川崎面白いねっていうことで、いいグローバルに川崎時間が広がったらいいなって、
う
ん、
そうですね、
思ってます。
それは楽しみだな。ちなみに岸田さん、秋を感じる瞬間ってありました？最近
秋、
うんうん、
やっぱりなんていうんですか、虫ですね。
あ、
虫さんですね。
聞こえるんですか、はいはいはい、中野島は。
中野島も虫とか、鳥とかとともに朝晩は、
羨ましいですね。
なんでしょうね、セミとそろそろバトンタッチの時期ですもんね。
スズムシの鳴き声なんて私まだ聞いてない
ですよ、ね。すいません、うち横浜の本郷台はしょっちゅうもう夕方からもう泣いてますけどね。
みんなで場所バトルって感じ
ですか、ね。場所バトルでございますよね。
うちは聞こえるよみたいなね。
そう、
はい、ありがとうございます。
そういうね、川崎またなってほしいよね。
そうですね。ね、
季節を感じる、はい。はい。
ぜひぜひこれからも川崎時間じゃないか。川崎時間、このね、創刊号でしたが、今後も7区8区川崎市のことを取り上げて、
うん、7区ですよ、
はい、取り上げていただけたらと思います。川崎時間を創刊しました。創刊第1号高津区特集、そして次号は中原区特集とお伺いしております。編集代表岸田のり子さんにお越しいただきます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあさあさあ、たまっちさん、はい、お願いします。
はい、フロンターレ今週末9月1日、もう9月ですね、
早いですよ。
25節アウェイでガンバ大阪戦、うん、これパナソニックスタジアムついた199時キックオフ、
はい、
現地行けない方はダゾーンで応援お願いします、
はい、
あと来週水曜日、これがルヴァンカップの準々決勝第1戦、
はい、
こちらもアウェーで、うん、こっちは鹿島アントラーズ戦ですね、
はい、
これも鹿島スタジアムで19時キックオフで、うん、こちらはなんかスカパの富士、BS 富士系で放送ということです。
はい、
あと今日
当たる、
うんうん、今日18時より、はい、横須賀線の武蔵小杉駅前で、はい、マインドワンの街頭募金活動を行います。
はい、ありがとうございます。
協力お願いします。
はい、ありがとうございます。もうね、たまっちさんがね、はい、言っているね、横でね、ガサガサガサガサ、もうプロデューサー片付けに入っちゃってるのね、大変ですよ。はいはいはいはいはい、はい、本日もお忙しいところたくさんのメールをいただき、また最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ここまでのお相手は DJ 恵子こと笹田恵子と、
はい、そして MCオンコトン大石、
はい、そして番組名物、ゼネラルエグゼクティブプレミアムマーベラスプロデューサー、
もういいよ、
はいはいはい、
シチューでした。
川崎ショータイム小杉スイッチオン。この番組は各社の提供でお送りしました。来週はオンちゃんでしたっけ。
私ですね、
オンちゃんの毒舌が聞けますよ。
はい、
来週もお楽しみにしていてください。さて、皆さんでここで声を揃えてさようならを言いましょうか、はい、せーの、
さようなら。